皆さん、おはようございます。私たちは今、毎週1本ずつこの新しいアドベントキャンドルに火を灯して、キリストが再び来られる時を待ち望む、その日を過ごしています。先ほど聖詩で読んでいただいたイザヤ書は、イエス・キリストがお生まれになる700年以上も前に書かれたものですが、そこには生まれてくる緑子がどのようなお方であるかということが予言されています。もう一度読んでみたいと思います。イザヤ書9章5節。一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は、驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。このように緑子イエスは、生まれる前から多くの名前を持っていました。その中で、この平和の君というのは、聖書にはここでしか出てきません。この平和の君、英語では、Prince of Peace と呼ばれます。プリンスというのは王子のことですから、Prince of Peace とは、将来平和を実現する王、つまり、平和を実現する最高の権威を持つ方です。平和の君なるイエスが実現する平和、それは一体どのようなものなのでしょうか。今日は皆さんと分かち合っていきたいと思います。ところで、あなたにとって平和とは何ですか？と聞かれたら、皆さんは何と答えるでしょうか。一人一人平和についての考え方や捉え方は違うと思います。しかし、誰もが世の中から争いがなくなり、穏やかな日常が続くことを望んでいると思います。しかし世界を見てみると、ロシアによるウクライナ侵攻によって起きた戦争は未だ終わりが見えず、また新たにイスラエルとガザの紛争も続いています。このように世界には多くの争いが絶え間なくあります。誰もが平和を愛し、平和を望んでいるにもかかわらず、命の危険にさらされている人たちの平和への叫びはなくなることはありません。ドイツの神学者ルイーゼ・ショットロフは、平和にはローマの平和とイエスの平和という二つの考え方があると言いました。ローマの平和とは、圧倒的な力によって維持され保障される力による平和のことです。紀元前1世紀末から200年間ローマの支配のもとに、地中海周辺の国々には戦争のない平和が実現されました。しかし、その平和を勝ち取るために、ローマに反対する大勢の人々が迫害され、殺されていったのです。人々の犠牲の上に成り立ったローマの平和は、長続きしたでしょうか。ローマよりさらに強い力を持つ支配者が現れたとき、その平和は簡単にひっくり返されてしまいました。このように力による平和というのは非常に脆く壊れやすいものです。しかしそれでも 人間は力によって平和を勝ち取ろうとします。それは一体なぜでしょうか。人間のうちには敵意という感情があります。この敵意には必ず戦うべき相手がいます。私たちは自分自身が脅かされたり、また傷ついたり、あるいは自分が愛するもの、大切なもの、そのものが同じように傷つけられようとするとき、相手に対して強い敵意を持ちます。そして、何とかして相手を打ち負かしたいという感情に支配されます。それは自分が愛するものを守ろうとすることです。敵意は家族や友人、また学校や職場など、私たちの身近なところでどこにでも生じる感情です。そして恐怖心や警戒心、また怒りや憎しみなどといった感情を引き起こします。人間は自らを守るために敵対する相手との間に隔ての壁を作ります。ユダヤ人は自分たちだけが神から選ばれた民であるとして、異邦人との間に壁を作りました。実際その当時エルサレム神殿には異邦人が立ち入ることのできない壁がありました。そして平和を実現するために力によって相手を倒そうとする、その連鎖が歴史の中で繰り返し繰り返し行われてきました。これが力によるローマの平和です。しかし神が創造された最初の人アダムとエバには敵意というものはありませんでした。二人はエデンの園で平和に暮らしていました。ところが二人は蛇にそそのかされて神の命令に背いてしまいました。その時創世記3章15節、ここで神はこのように言いました。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。神は神に背いたアダムとエバをかばって蛇に向かって私は敵意を置くと言われました。なぜなら蛇こそ人間を神から引き離そうとする悪であり、神の敵であったからです。神が蛇と女の子孫の間に敵意を置かれたことによって、彼、それはイエス・キリストのことですが、彼は蛇の頭を砕き、蛇は彼のかかとを砕きました。ではイエスと蛇、どちらが勝ったでしょうか。それはイエス・キリストです。頭を砕かれることは命を失うほど致命的なことだからです。ですからこの御言葉はイエス・キリストが悪を打ち倒し勝利するという神の宣言でもあります。神はこのように悪に対して怒りを向け、神が置かれた敵意によって悪は必ず滅ぼされると定めたのです。 そしてこれは神の救いの約束です。それでこの3章15節の神の約束は最初の福音だと言われています。神が置かれた敵、それは我が子を悪から守る親の愛だとも言えます。人間は平和を実現するために人と人との間に敵意の壁を作り、力によって相手を倒そうとします。ではその時、人間が目指している平和とは何でしょうか。それは争いのない状態を続けることです。そのために人間は互いに歩み寄るということではなくて、逆に壁を作って区別や差別をすることで、力によって自分たちの平和を勝ち取ろうとするのです。けれども先ほどから見てきた通り、力による平和は壊れやすく長続きしません。では長続きする平和というのはあるのでしょうか。それがイエスの平和です。イエス・キリストが目指す平和、それは争いのない状態を作るというのではなくて、神と人、人と人との間に新しい関係を作ることです。今日の聖書箇所であるエフェソの信徒への手紙2章14節15節を見てみましょう。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。イエス・キリストは神と神、神と人、人と人という二つを一つにしました。そして敵意という隔ての壁を取り壊しました。さらに律法を廃棄しました。では一体どのような方法で行ったのでしょうか。ここではご自分の肉においてとありますが、16節を見てみましょう。十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされましたとあります。イエス・キリストの十字架での死の贖いによって、人は神と和解することができました。そして十字架によって、人と人との間にある敵意は滅ぼされたのです。そして15節、17節を見ると、イエス・キリストは、互いに対立していた二つのものを合わせて新しい一つの体を作りました。さらに遠くの人々にも近くの人々にも平和の福音を告げ知らせたとあります。これがイエスの平和です。イスラエルの人々はシャロームと言って互いに挨拶を交わします。シャロームとは神による平和が来ますようにという意味です。私たちは神と和解することなしに平和を実現することはできません。 なぜなら平和は愛や清さなどと同じく神が持っておられる性質だからです。神は自らの性質を私たちに与えようとします。それは私たちが神に似せて作られたものだからです。ですから私たちに与えられるこのイエスの平和というのは、神の愛だとも言えます。十字架の愛によって新しい人となった私たちは、この神の愛によって神に愛されるものとして生きることができます。イエス・キリストはマタイによる福音書5章44節45節でこのように言いました。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。イエス・キリストの愛は、敵を愛し敵を祝福する無条件の愛です。ですから敵であっても味方であっても関係なく、誰もがイエス・キリストを通して神の御前に近づくことができます。それが神の家族になるということです。イエス・キリストがこの世に来られたのは、力による平和ではなく愛による平和を実現するためです。その愛による平和、これこそが壊れず永遠に続く平和ではないでしょうか。マタイによる福音書五章九節には、平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。とあります。愛による平和を求め、実現する人は神の子である。とイエス・キリストは言われました。私たちは自分を脅かす者に対して敵意を持ちますが、私たちの本当の敵は、神の子としてのアイデンティティを奪う者、つまり私たちを神から引き離そうとする悪の力です。そしてその敵意によって悪と戦うのは、私たちではなくイエス・キリストご自身なのです。ローマの信徒への手紙五章一節には、このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、とあります。私たちは信仰によって義、正しいものとされたので、神との間に平和があり、神の愛が与えられます。そして、そのことによって私たちの心には平安があります。平和の君として私たちのもとに来てくださったイエス・キリストこそ私たちの平和そのものです。そして私たちの希望です。私たちは今まで自分たちの世界の中で平和を求め、また希望を探していました。しかし、真の平和は私たちが探して得るものではなく、神からの恵みのプレゼントなのです。 世界ではまだまだ戦争や紛争が続いています。私たちの周りにも争いはあります。しかし、イエス・キリストが私たちのために平和という恵みのプレゼントを持ってきてくださったことを心から喜んで分かち合うことのできる、そのようなクリスマスを迎えることができるようにと祈ります。イエス・キリストの平和が平和を求めている人々の心の隅々にまで一日も早く行き渡りますように、シャローン。お祈りします。貝羽桶の中で生まれた小さな緑子が平和の君として私たちのもとに来てくださったことを心から感謝します。世界中にイエスの平和が実現され、すべての人と共に平和を分かち合うことができますように。クリスマスの素晴らしい贈り物を共に喜び味わうことができますように。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは応答の賛美をします。どうぞご起立ください。
主に罪を許され、一節を賛美いたしましょう。
主の皆を讃える。 日々の恵みに感謝して献金を捧げましょう。ただいまから唱詠賛美の後、祝祷と高僧をもって主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
君なる主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、愛によって敵意という隔ての壁が取り去られ、一つの体として歩む私たち一同の上に豊かに永遠にありますように。アーメン。
おかけください。今週も主の祝福が皆さんと共にありますように、お互いを祝福して賛美いたしましょう。特に松倉佳子姉妹、ここにいます。ファミリーのために祝福を祈りましょう。God bless you. God bless you.感謝します。 第2礼拝の時間を終わりたいと思います。